さんこんにちは。2020年7月24日、リトル東京リトルポッドキャスト日本語放送です。
For English, dial 857-385-7066.
한국어로 들으시려면 이 번호를 누르십시오. 857-385-7658 번을 눌러주십시오.
Para español, marca 857-385-7750.
このポッドキャストの放送は、リトル東京の仲間たちから皆様にお送りしている特別放送プログラムです。放送は JACCC 日米文化会館、サステイナブルリトル東京、そして Tuesday Night Project、ラフ新報のご協力でお送りしています。皆さんリラックスして俳句や地元ミュージシャンの音楽を聴いてみましょう。また地元の興味あるニュースもお届けいたしますよ。この放送は皆様のために2週間に1度放送しますので、ぜひお聞きください。それではラジオ体操を始めましょう。ピアノの伴奏は平田真紀子さんです。真紀子さんの指導を聞きながら体を動かしましょう。またラジオ体操をご存じない方は、軽く自由にピアノに合わせて体を動かしましょう。立たなくても座ったままでも結構です。ピアノの演奏を楽しむだけでも構いませんよ。
それではご一緒にラジオ体操です。背伸びの運動から、腕を前から上へ、はい。ぎゅーっと上へ伸ばして横へ下ろします。手足の運動です。座っている方は腕を曲げて横へ振ります。立っている方は足をよく曲げ伸ばしましょう。腕を回します。ぐるっと外側へ、内側へ、腕をよく伸ばして大きく回しましょう。足を横へ出して胸の運動です。横振りは軽く斜め上、胸を反らせて横曲げです。座っている方はゆっくりと反対側へも、呼吸の方も吐いたり吸ったりしながら前後に曲げましょう。前下へ、上の方を見上げるように胸やお腹を反らしましょう。前下へ、腕を振って体をねじります。手の先を見るように戻して、足を戻して手足の運動、強く曲げ伸ばす、曲げる伸ばす、力強く歯切れよく指先までしっかり伸ばしましょう。足を開いて斜め下へ、柔らかく2度曲げたら正面で胸を反らせます。大きく体を回しましょう。ぎゅーっと腕で引っ張るように大きな円を描くつもりで、腰の柔軟性を保つ運動です。足を戻して両足跳びです。座っている方は肩を上げたり下げたり、手足の運動です。伸び伸びと呼吸を整えながら、 深呼吸です。深く息を吸い込んで吐きます。繰り返しましょう。吐きます。お疲れ様でした。
マキコさん、ありがとうございました。さあ、リュウケンジさんの俳句でみんなとつながろうのコーナーです。こちらに寄せられた俳句は、皆さんのコミュニティの方々から送られたものです。
今週の俳句は17世紀の松尾芭蕉の古典です。それでは、俳句を読ませていただきます。今日似ても、今日懐かしや、ほととぎす。俳句は人の心情や自然の美しさを限られた文字数の中で表現します。芭蕉は日本の古典的な4人の俳人の一人であり、この俳句は身近な町にいるにもかかわらず、その芭蕉を懐かしむ心情を表現しています。今の私たちに追われた新しい日常という状況は受け入れがたく、パンデミック前の普通の日常を懐かしむ気持ちと似ています。一種の寂しさを表現しているように思います。では、もう一度俳句を読みます。今日似ても、今日懐かしや、ほととぎす。
ケンジさん、ありがとうございました。それでは、自宅待機をされている皆さんが想像力を駆使して、俳句を作る番です。さあ、みんなと俳句でつながろう係に、あなたの俳句をふるってご応募ください。応募先の E メールアドレスは俳句 @jacc.org haiku@jacc.org または電話 626-789-5269 にテクストまたはメッセージでお残しください。くれぐれもあなたのお名前とお住まいのシティのお名前をお忘れなく。117年の歴史を持つラフ新報から最新ニュースや地元の興味あるお話をお届けします。このニュースは2週間に1度お伝えいたします。また、もっと最新のニュースを知りたい方は、ラフ新報 .com、rafushimpo.com またリトル東京サービスセンター電話 213-473-3030 213-473-3030 にお問い合わせください。
ラフフォーユーへようこそ。この放送は日米文化会館サステイナブルリトル東京ラフ新報のパートナーシップによりお送りいたします。リスナーの皆さん、お元気ですか？卒業シーズンを終え、学生さんたちは夏休みを過ごしていらっしゃる頃だと思います。今年は新型コロナの影響で例年と異なる卒業式を迎えられた方が多いと思います。今日は3月13日にパサデナ市で行われたブレアハイスクールの卒業式で、卒業生総代として立派に最後の挨拶を述べた高田愛さんにお話を伺います。
本当にびっくりしました。初めはみんなで学校このまま終わっちゃったりしてって冗談を言って面白がってたんですけど、その1時間後に今日で学校終わりますって先生から言われちゃって、もう何が起きているのか、どうなっちゃうのか、先生たちも含めて誰にもわからない状態でした。 みんな何ヶ月も戻れないことを知らずに帰ったから、私みたいに教室に物を置いたままの人たちもいるし、いつ取りに戻れるのか誰にもわからないままです。
愛さんたちの高校生活はコロナパンデミックによるシャットダウンの影響を受け、プロムや卒業式を行うことなく終わりました。17歳の愛さんはこの秋から UCLA で学ぶことが決まっています。
自分にとって高校生活をやっと乗り切ったのに、ゴールを達成した感覚がないです。希望の大学に受かって新しい生活が始まろうとしているのに、お祝いの気分になるのも難しいし、この4年間で作った友達とかいろんな人との関係がこんな風にいきなり終わってしまって本当に悲しいです。あの日が本当に最後になるなんて思いもしなかったから、先生や友達に今までありがとうって言っておけばよかったかなとか、あれしたかったな、これしたかったなっていうことがたくさんあります。でもあえて逆に考えてみると、この経験は世界中のクラスオブ2020の人たちの強い共通点になると思います。ものすごくユニークな卒業だったから、世界中の人たちが私たちのことを覚えていてくれると思います。みんな離れ離れだけど、一緒にコロナウイルスと戦ったことは絶対忘れられないと思うし、将来私が他の国に行って2020年に卒業した人に会ったら、すぐそこで強い絆ができると思うし、それはそれで素晴らしいことかなと私は思います。
それでは皆さん、また次回のラフフォーユーでお会いしましょう。
ラフ新報さん、ありがとうございました。最新情報はラフ新報 .com RAFUSHIMPO.com またはリトル東京サービスセンター 213-473-3030 213-473-3030 をご利用ください。それではそれぞれ皆さんのお部屋でリラックスして地元のミュージシャンの音楽とメッセージをお聞きください。これは地元の皆さん、そしてリトル東京のためにミュージシャンが特別に録音されたものです。
今日の音楽はセイラー・シーティ・アムヌアイさんの鶴の恩返しです。セイラー・シーティ・アムヌアイさんのメッセージを日本語に訳しましたのでご紹介します。リトル東京の皆さん、こんにちは。私の名前はセイラー・シーティ・アムヌアイです。ロサンゼルスでミュージシャン、作曲家やクリエイティブテクノロジストとして働いています。シドニー、オーストラリアで生まれましたが、カリフォルニアで育ち、リトル東京は私の日系ヘリテージについて学ぶ場所、または日系ミュージシャンが集まるところであり、私の想像力に大きなインパクトがあります。リトル東京の人や歴史についてもっと学んだり、リトル東京のコミュニティメンバーとつながりを作ることによって、自分の文化をどのように大切にするか、そして今後どのように伸ばしていくか、もっと深く考えるようになりました。最近は波というトランペットや電子楽器のカスタムグローブインターフェースを作っています。これからもっとコミュニティを中心とするリトル東京のコミュニティメンバーと密接に仕事ができることを望みます。このプロジェクトを始める前には、日本の音楽や芸術にあまりつながりがありませんでした。私の母は家で日本語を話し、たくさんの日本の文化を教えてくれましたが、日本の音楽や芸術についてはあまり話しませんでした。母から教わり覚えているのは、鶴の恩返しの物語です。 数年前、キャルアーツのミュージシャンやお友達、そしてメンターのチー・リー教授とフルーゲルホルンで作曲した曲を今からお聞かせしたいと思います。物語はシンプルのようで深い意味を持ち、いろいろな解釈をすることができます。私が一番感動したのは、鶴が人間に変装し、夫のために自分の羽を摘んで美しい布を織り、それを売って夫の生活を助けたところです。仮の姿で自ら傷をつけ、犠牲になるような行為は必ずしも素晴らしいとは思いませんが、アクションを通し、ケアを示すのは、リトル東京のコミュニティメンバーの中でよく見るものだと思います。これからも自分や家族や愛する人のために思いやりを持ち、または地元の企業のサポートを行ったり、人権問題へのプロテストなど通して一緒に前へと進むことができるといいと思います。リトル東京の皆さん、安全を保ち元気にいてください。
Thank you.
素晴らしい地元のミュージシャンの皆さん、ありがとうございました。さて、それでは俳句でみんなとつながろう係にあなたの俳句をご応募ください。それからリクエストの曲、またリトル東京やご近所の皆さんへのメッセージもお待ちしております。いただいたメッセージは次の放送で皆さんにご紹介したいと思います。連絡先は電話番号 626-789-5269 626-789-5269、または担当窓口の E メール agzman@jacc.org agzman@jacc.org です。
リトル東京の住人からの日本語に訳されたメッセージです。ホームレスの問題解決を目指している PATH PASS という組織について話します。こんにちは、私の名前は BB ロザリアです。リトル東京のコミュニティメンバーで笠平和の住人です。仕事を通してのコミュニティとの関わりについてお話しさせていただきます。私は PASS、ホームレスを支援する組織で働いています。私たちは州全体のホームレス機関であり、6つの地域、140以上の町でサービスを提供し、1500ユニット以上の支援住宅を持っています。州全体で人々のために手頃な価格の住宅を探すお手伝い、ケースマネージメント、医療やメンタルヘルスケア、福利厚生、雇用トレーニングなど支援しています。重要な最前線のサービスなので、パンデミックの間でも運用を続けています。コロナウイルスは日常生活を混乱させました。カリフォルニア州の15万人以上の住居のない人々は、健康や経済の不安定性のため、より高くリスクにさらされています。サービスのニーズや安全対策の増加、さらにボランティアや食料の寄付が減り、現在の状況の中、提供するには資金を必要としています。パスについてもっと詳しく知りたい方、またはどのように支援や寄付ができるか知りたい人は、www.epath.org をアクセスしてください。皆さんの支援とご理解を望んでいます。ありがとうございました。今日のプログラムの最後は、ウクレレ演奏による七夕様をお届けします。演奏者は池井チェスターさんです。
シニアのためのウクレレ教室、JACCC ウクレレ for Little Tokyo の講師池井チェスターです。笹の葉サラサラの木場に揺れる、お星様キラキラ金銀砂子、五色の短冊私が書いた、お星さまキラキラ空から見てる。リトル東京のリトルポッドキャストの放送をお聞きいただきありがとうございました。あなたのための2週間に一度のこの番組をまた聞いてくださいね。このポッドキャストの放送は JACCC 日米文化会館、サステイナブルリトル東京、その他リトル東京コミュニティのパートナー、ラフ新報、そしてチューズデイナイトプロジェクト、この放送の発起人の皆さん、 The Kresge Foundation、 The Andrew W. Mellon Foundation のご協力とご寄付によってお送りしています。皆さんのご健康と幸せを心から願っています。